宮地です。もうすでに何かを感じられた方もいるかもしれませんが、ちょっと環境が変わっております。というのも、実は11月2週目の配信じゃないですか、これが。11月に入ってるってことは、継続が決まったっていうことなんです。ありがとうございます。実はね、しれっと先週も配信されてたんで、中には、ゆるかぜさんとか、継続決定おめでとうございますみたいなメッセージをね、くれたんですけど、そう、実は一応、継続が決まりまして、皆様のおかげで、本当にありがとうございます。ということで、実は今回から、いつも使わせていただいてた、日本放送さんのスタジオ、ブースではなくて、フジテレビの社内の リハ室で 撮ってます。なので、時々ドアを閉める音とか、あと机のを叩く音とか、あと時計の針が進むカチッって音とか、ちょっと音拾ってるかもしれないんですけど、あと椅子のこういう、こうギシギシ、あ、音鳴んなかった、ギシギシする音とか、多分これまでと比べるとちょっとノイズが入るのと、あと音の多分広がりとかもね、結構違いますよね。あれだけいつもこう密閉された、すごいこう無音の空間で撮るのと、こういうかなり開けた空間で撮るのとだと音が全然違うと思うんで、少し聞こえ方がこれまでと違ってくるということを、何卒ご了承いただきたいなと思っておりますが、なんだろう、こうこれまでありがたいことに日本放送さんをお借りしてたんで、まあ、ある種こう仕事帰りとかでね、こう移動して、まあ、自分のスイッチも切り替わってたんですよ。こう日本放送さんに行く中で。だから会社じゃない場所で撮ることができてたんで、なんだろう、こう少し違うモードに入ってたんですけど、会社の中で撮ると、なんか、愚痴とかいっぱいいそうになる。なんか、そう、いつもとちょっと、ムードっていうか、バイブスが違うなって、すでに若干感じてて。大丈夫かな？ 若干不安だし。これまでだったら、そう、今日メガネさんがね、ちょっと諸事情でお休みなんで、石井さんが目の前にいて、すごい圧かけてくるんですけど、声も割と拾ってるんじゃないかと思いつつ、あ、今後こうなる。すごいやりづらい。すごくやりづらい。なんだ、これまでとなんか距離がちょっと縮まった感じっていうか、まあ本来ね、ポッドキャストって多分こういう感じのテンションでやるものだと思うんで、まあ本来やりたかった方向に近づいているとは言いつつ、こう慣れるまでちょっと時間がかかりそうだなと思ってます。で、リハ室っていうとね、皆さん多分フジテレビ見てる方、あーそこかーって見たら思うと思うんですけど、さ、よくこう深夜の番組とかで、お金ない番組とか多いんですけど、こうちょっとスタジオ代わりに使ってたりとか、あとは昔めちゃイケで使ってましたよね、ここ。めちゃイケの、なんだ、ああいうロケとかで使ってた。一応リハーサル室なんですけど、ロケもできるし収録もできるっていう、まあ、こういう録音にも使えるっていう場所で、多分ビジュアル的にはこう壁にこう木の枠みたいなのがいっぱいバーってつけられてて、これ何のためについてるのかよくわかんないんだけど、これ防音でも何でもないですよね。一応防音なのかな？防音か。確かに吸音材の役割ってこと？ああ、入社11年目にして、なるほどと思った。そう、このリハ室で多分なんか写真を見たら、ああ、ここかってなる人は多い気がする。私も割とここまでの仕事をやってくる中でも、リハ室で収録したこともあるし、あとダンスの練習とか結構しがちで、なんでかっていうと、なんていうんですか、一面っていうか、鏡張りになってて、全面じゃないんですけど、一つの面だけ鏡張りになってて、うわ、なんか恥ずかしい。恥ずかしい。認識すると恥ずかしいんですけど。そう、鏡が一面こうバーって貼られてるんで、ダンスの練習とかね、そうしがちなんですよ。で、アナウンサー一時期すごい踊ってる時期があって。あ、最近だと、私だって入社8年目とかですよ。8年目とかで夏のイベントでダンスしてたんです。あの時は、 あれは夏のイベント、あ、何のアートさんの曲だ。そう、当時の目覚ましテレビのテーマソングだったかな。アドさんの曲で踊ったりとか、割とあのアナウンサーはここでダンス練習してること多いですね。ここでダンス結構練習したな。なんか文化祭チックに、私の汗とかも多分床に滲んでる、染みてるんじゃないかと思うんですが、まあ、こんな環境で今後隅玉をお届けしていくことになります。あのひとまずですね、皆さんにお礼を申し上げます。ありがとうございます。せっかくあの石井さんが目の前にいるから、ちょっと言いたいことあったんですけど、あのこの間あの石井さんのポッドキャストのとうとう話で藤井聖堂さんゲストかやったじゃないですか。すごいなんか私の話をしてくれるのもいいんですけど、なんか宮地もなんか当初はなんか隔週撮りじゃなくて一週ずつ撮ってて、みたいな、なんか微妙だなみたいな、なんかテンションで終始話してて、それがなんか2週撮り、隔週撮りになってから、その2週分のエピソードを、まあ、2本にするから1週で1話よりも、まあ、自由度も高いし結構話せるんですよみたいなんで、それにしてから切り替えてからめちゃくちゃ良くなりましたもんみたいなこと言ってたじゃないですか。割と隔週撮りに切り替えたの最近で、つまりそれまでは微妙だったってことか。私は結構もやった。
違う違う違う。良くなる。別に見ようと思ってなかった。
いやいや、わかんない、それは。あの、まあね、あの、パッと出てきた例えがそれだったってことは、やっぱ潜在的に微妙だなってなんか思ってたんだなって思って。あと、あの、藤井聖堂さんの本にも書いてあったんですけど、あの、アナウンサーの人は、取り留めのない話をするのが苦手みたいな。そう、そういう話をこう藤井さんがされてて、で私の話を石井さんが確かこうパッと持ち出した時に、ああみたいな、アナウンサーの人は なんだっけな、なんかあんま、あ、なんかそういうの得意じゃないからねみたいなことをおっしゃってる聞いてですよねってちょっと
宮治さんはそれじゃなくてできるようになってきたって話なんです。
あ、そうそう、そういうね、そう、文脈っていうかそういう流れでしたけど、そう、負けず嫌いの自分としてはこれはプラスに受け止めていいのかどうかってちょっと、
すごくプラスいろんなアナウンサーでできない人が多いけど宮地さんはポッドキャストやってるからできますよという話です。
そっか、じゃあプラスで受け止めました、今、はい、切り替えられました、よかったです。
それで言うと今週諸事情があって、
はい、
隔週じゃないじゃないですか、先週撮って、
あ、そうそうそうそう、
だからトークないって言ってたじゃないですか。
あ、そうそう、あの実はそう、あの海外出張にね行く関係でちょっとあの今週撮れませんと、本来撮る週に撮れないんでちょっと1週前倒しして、まあ、結果その1週間しか空いてない状態で撮ってるんですけど、何話すっていうさっきの打ち合わせの中で、やっぱり全然話すことがないと、本当にネタがないみたいな、でこの後話すオアシスのライブに行ったことくらいかなみたいな話をしてたんですけど、今ちょっと石井さんを目の前にしたら思い出して言ってやろうと思って
隔週日本撮りとかいいでしょって
。あ、まあね、まあまあまあ、それはそうです。でも本当に何にもしない2週間とかもありますんでね、はい、今後そういう2週間が出てきたらどうしようかなって思ってるっていうところありますけどね。そう、それはさておき、そう、オアシスですよ、オアシスのライブ、東京ドーム、私も行ってきたんですけど、結構思ったより周りの人も当選してたっていうか、友達のね、その日のその土日のストーリー、みんなオアシスだったぐらい、みんなオアシス好きなんだなってちょっと思ったりして、ちゃんとねオアシスのねグッズ T シャツ着て、でアディダスのなんちゃのトラックジャージみたいな着て、あのちゃんとしたツアーのグッズもあったんですよ。オアシス2025って書いてあるアディダスとのこう正規コラボ品みたいなのあったんですけど、こうそれじゃなくて、もともと自分が持ってたアディダスのネイビーのトラック、そうジャージ、そうそうそう着て、そうちゃんとしっかりこうイギリスな感じで、はい、マンチェスターな感じでちょっとよくわかんないけど行ってきたんですけど、いやー、なんだろう、私あのびっくりしたの、いやもう名曲いっぱい聴けて本当お腹いっぱいで嬉しかったんですけど、マジで英語がわからんかったっていうマジでとか言っちゃって、割とね私英語を聞き取る力自信ある側の人間なんですけど、イギリスなまりで なおかつ多分マンチェスターの訛りみたいなのもあるんですよね。だから時々こう合間でリアムとかが話してる英語が全然何言ってるか分かんなくて、せっかくの MC だから理解してわーみたいなやりたいのに、あーおーみたいな、全然分かんないなっていうのがちょっと複雑な気持ちになりましたね。ちょっとやっぱりあのマンチェスターイングリッシュ予習が必要だったなって思って、でもなぜかずっと隣のに座ってた中年の女性がふふふとか言って笑ってて、 MC のたびにふふふとか言って、ちゃんと理解してる人が隣にいたんです。今思えばなんて言ってるんですかって言って話しかけて教えてもらえばよかったなと。あとはオアシスファン界隈、特に X で盛り上がっていた1日目の人たちが、リアムからこう呼びかけられたポズナンっていう、あれ肩組んでこう後ろ向いて揺れるみたいな、そうあれができなかったと。で多分それも英語で何言ってるか分かんなすぎてうーんってなって結局できなくて微妙な空気になったっていうのを問題に感じたファンの皆さんが、翌日行く日曜日の人たちは必ずやってくださいっていうふうに呼びかけてて、日曜日はどうやら成功してたみたいですね。それは心残りだったかな。もうちょっとやれたらよかったなと思ったけど、あとなんだろう、音良くてびっくりしました。東京ドーム音悪いで有名じゃないですか、どうやら。誰が言ったか知りませんけど。でなんだろう、始まる前のその前座アジカンが出てたんですけど、アジカン聞いた時に、まあ、別に特段音が悪いなとも思わず、まあ、普通にうんうんってこう、アジカンやったリライトみたいな感じで盛り上がって聞いてたんですけど、始まった瞬間の音でかみたいな、音があまりにもでかいし圧がすごいし、何をどう変えたらこんなに変わるんだっていうぐらいの音の、まあ、良さなのかな、音の良さっていうことなのかな、ただ単に音が大きかったのか、そこら辺ちょっと具体的には分かんないけど、あ、まあでも夫はアジカンと比べると全然音が違ったって言ってたんで、もしかしたらなんか PA の人たちとかも自分たちのこうチーム連れてねやってたのかもしれないし、そこら辺わかんないけどね、よかったっすね。でもこう世代的に、まあ、30半ばじゃないですか、多分ドンピシャの世代は40以上なんだと思うんですよ。40とかの人でも多分あんまりど真ん中じゃない、多分50に近くなればなるほどど真ん中になっていく世代だと思うんですけど、やっぱど真ん中世代じゃないんで、ここまで そのオアシスの歩みをこう完全に重ねてライブを楽しむことができないってい こう悔しさ、もうそれを持ってる古くからのファンたちはどれだけ感慨深い思いでこの2人、まあ2人じゃないけどオアシスの姿を見ていたのだろうと思うと、もう羨ましい気持ちで仕方なくて、だってさ急に2009年ですよね、なんかもうやめろっつってなんかじりじりバラバラになって、急にそれぞれソロ活動を始めて、なぜか急にまた再結成みたいな、ざわざわみたいな、どういう気持ちになるんだろうって想像するだけでもなんかうおーっていう感じ、なんかこうなんか胸の奥から湧き上がる喜びみたいなあるんだろうなって想像するだけでなんか嬉しくなるのに、それをもうど真ん中の世代の人たちはどうやって受け止めたんだろうっていうことがすごく羨ましくて仕方ないなって思いました。
絶対再結成なかったんですよ。
ないと言われてた、本人たちも否定した、
ファンも絶対ないと思います。だから奇跡が起きたと思います。
何が起きたんでしょう。だってさ今回さ私が見に行った土曜日でも最後にリアムがノエルのとこ行ってこうハグしたりとかお尻ボンボンって叩いたりと なんか割と仲良さそうな兄弟だったのに。
兄弟ってそういうもんじゃないですか。
そっか、男同士はそういうもんなのかな。
喧嘩し始めたら引き際、
ああ何がきっかけだったんだろう。それ発表されてます？
きっかけは分かんない。
そうなんだ、何がきっかけだったんでしょうね。年齢か、お互いこういい年になってきたし、ちょっと過去も清算しつつ前向いていこうやみたいな。そうか、私はでもノエルがさこうソロでこうやってたバンドにハサミ担当の人いたの知ってます？なんか なんだっけな、これ本当かどうかわかんないんですけど、一時期そのハサミ担当みたいな人いて、マイクの前でシャキシャキシャキってあのハサミをこう閉じたり開いたりするっていう役がいて、なんかそれはその女性なんですけど、女性がそのノエルの新しいバンドメンバーオーディションに来た時に、何ができるんだってノエルが聞いて、いやできることないです、ギターできないです、キーボードできないです、ハサミできますって言って採用されたっていう、なんか逸話みたいな、これ本当なのかな、多分本当だと思う。でもだって過去のライブ映像とか見て本当にいるんですもん、シャキシャキシャキシャキ、あれ残ってほしかったなって思った。シャキシャキシャキ、あ、そうそうそうそう、で、そう一回離脱したんだよね、ちょっと探したんだけどいませんでした。まあ何はともあれ、なんかその歴史的な瞬間に立ち会えたという喜びと、どん妻の世代の人たちしか感じられない思いへのこう羨ましさと、まあ、どっちもあったオアシスのライブだったなと思いました。それでは始めていきましょう。宮島奈美のすみません、今まで黙ってたんですけど。です。継続決まって2回目の、まあ、契約っていうか更新っていうか、はい、ということでありがたく、まあ、3桁にもなりましたし、ここからも引き続き続けていきたいなと思っているところではあるんですが、そんな愛する皆さんからのメッセージも読んでいきたいと思います。ラジオネーム陽平さん、26歳の男性の方です。すみだまを聞き始めて1年のリスナーです。土曜日を毎週楽しみにしています。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今日はご報告をさせていただきます。年末時期に好きなアナウンサーランキングのお話を以前何度か番組でされていたと思いますが、私も個人的に気になり調べたところ、オリコンさんのモニターリサーチに登録が必要とのこと。そうなんだ。宮地さんをランクインさせるべく早速ユーザー登録し、たまに届くアンケートに地道に回答すること1年。マジか。好きなアナウンサーアンケートの依頼が先ほど届きました。もちろん宮地さんに1票投じました。今年こそランクインするように願っております。ではこれから寒くなりますので、お体ご自愛くださいませ、と愛にあふれたメールでしかない。ありがとうございます。そんなモニターリサーチ登録して、しかも1年間も地道に回答して、やっと迎えたこの本命のアンケート、ありがとうございます。本当になんかどうなんだろう。でも急に今このメールで思い出して、すごい憂鬱な気持ちになったわ。今年もやってくんのかと思って、嫌だな。なんか毎年こうね、別に期待してるわけじゃないし、わざわざ明日発表だなとか、あ、ついに発表されてるとか思うわけじゃないけど、毎年ちょっと、あ、今年どうなったんだろうと思ってチラッと見て県外ってなると、それはそれで落ち込むものじゃないですか。一度もないです。多分オリコンはないかな。なんか昔どこかの週刊誌の企画でトップ20には入ってたかな、みたいな。何のトップ20かも忘れたけど、なんか地味に毎年、ああそういう時期かなとか言って、でなんか関連で、そうオリコンのランキングの1位に誰々がなりましたみたいなのを、またこうどこかが記事にしたりするじゃないですか。それがうざくて、拡散すんなよと思って。いいんだよ知らせなくて。いや何なんだと、あれは意味ないから。あんなもんだから、私はその2年前、あれ配信開始した2年前ですよね、2年前のあの時の気持ちとは少し違って、あーなんかなんでならないんだろう、なんでだろうっていう気持ちよりは、バーカって感じ。あと気にならなくなったっていうのは嘘ですけど、まあ気にしないマインドは若干身につけたんじゃないかなと思ってますし、まあそういうところにね、人の価値ないんで、はい、 そんな分かりやすい指標に騙される人はもう本当にどうもどうもって、じゃあさよならっていう感じなんで、もうそれは大丈夫です。入らなくてもいいです。もうこうなったら二度と入らない。
皆さん入れてくれてます。
それはありがとうございます。入れてくれてありがとうございます。だし入ったら入ったで喜ぶけど、今度はね、こう本当人間って欲深いんで、入ったら次はもっと上の順位よってなる。一回入ったら終わりです。1位になるまでそれが続くんです。で1位になっても多分、あ、殿堂入りしてる人が過去にはいるんだっていうので、どんどんどんどん上を見てなんかやきもきしちゃうんで、こういうのは最初から交わらないっていうことが極ですね。だから与平さんのその一票はありがたく、あの、私の胸に刻ませていただいて、来年もあったらぜひよろしくお願いします。続いてラジオネームブロンコさん。シャープ102がいきなり WWE の話題でびっくりしました。私は今でこそプロレスから離れているものの、小学校3年生から30歳ぐらいまではプロレス中心の日々を送っていたので、宮地さんが熱くプロレスを語っているのを嬉しく思いました。にわかで予習もせずに会場に足を運んだことを気にされていましたが、むしろそれでよかったと思いますよ。私の場合も予備知識がないままにテレビ中継を見て、そこでひいきの選手を見つけていったし、ブロンコというのもそうやって見つけた生涯のヒーローのニックネームだったりするので、あ、そうなんだ。で、リベラについてですが、これ私がこの102でなんでリベラにみんな行くんだって、プロレスラーの人は行くんだって話をしたんですけど、で、リベラについてですが、80年代のトップ選手だったブルーザー・ブロディというレスラーが来日中にホテルのスタッフから紹介されて足を運び、ブロディを通じて口コミでレスラー間に広まることに。さらにリベラの店長が店のジャンパーを作り、来店したレスラーにプレゼントするようになりました。そうなんだ。ファンからすればリベラのジャンパーは欲しいけれど非売品で手に入らないレスラーだけのもの。そしてレスラーにとってはリベラのジャンパーを着ていることが日本で認められている証。そういうこともあって外国人レスラーは日本に行ったらリベラに行かねば、リベラに行ってジャンパーを受け取らねばと思うようになり、それが今でも続いてるんですよねと。疑問が解決されました。そうだったのか。なんかなんだろう、こうフードファイトみたいな感じで、いかに食べられるかみたいな感じで言ってんのかなと思ったら、やっぱりそういうのがあるんですね。みんなここに来る理由っていうのが、どんなジャンパーなんだろう。リベラのあのお店の色合いと一緒なのかな。緑と白と赤でしたっけ。なんかああいう感じですよね。あれ違うか、それイタリアの国旗か。あ、緑、ちょっと忘れたけど、どんな感じなんだろう。え、本当にプロレスラーにしか渡してないのかな。メルカリとか出てないのかな。そんなことをする人はいないか。リベラ行ってみよう今度。実はプロレス以外の人もなんか割といます。あ、え、すごいおしゃれ。シルバー、シルバーっぽい、なんかいろんな色があるのか。ちゃんとした、まあ、ジャンパーっていうかブルゾンっていうか、かっこいい、しっかりかっこいいジャンパーブルゾンでした。でもさ、そのリベラのこう店長の人に、あ、君プロレスラーの何々だねって言われるってことも一つのこう名誉なことなんでしょうね。すごい、知りませんでした。ブロンコさんありがとうございます。続いてラジオネーム不夜城のともしびさん、31歳男性の方です。質問です。長文になってしまいすいません。宮地さんは職場での新人教育においてこれまで苦労したことはありますか。自分が苦労していることは、上司みんなが学歴と仕事の出来とが比例すると考えていることです。宮廷大の引率という立派な学歴をお持ちの新人君の教育担当をしていますが、電話やメールでまともな日本語が使えないといった具合で、入社から半年が経ちましたが、仕事を教える前段階で足踏み状態です。上司はみんな、頭いいんだから仕事もできるはず、何でも挑戦させてみろというのですが、いやいやいや、仕事と勉強では求められる能力は違いますし、お勉強みたいに手取り足取り教えてくれる先生がいるわけでもないですし、学歴しか見えていない上司に大変困っています。学歴と実力が伴わない新人君も困りますが笑いという。 なんでしょうね。でも半年も社会人やってれば電話とかメールとか随分使えるようになるもんだと思うんですけど、この不夜城の灯火さんの求めるレベルがめっちゃ高いのか、それとも本当にあの子の新人くんがあまりに学ぶ気概がなさすぎるのか、ちょっとこのメールでは判断しかねますけれど、難しいね。なんすか、確かにさ、あるあるで上の人たちってその現場感が分かんない人ってまあ概ね多い。だからそのまあいいとこしか見えないっていうとあれだけど、まあ接する時間も機会も限られるんで、何がダメかみたいなところを実感するタイミングがまああんまりないですよね。だからその分多分間に挟まってるこの方が、リスナーの方が困ってると思うんですけど、どうなんだろう、どういうふうに困ってるかっていうのを上司に説明するとか、例えばメールがこういうふうな加減でちょっとこう少し指導してもこう学ぶ意欲がないんですとか、それでも同じこと言われたらその上司がちょっと無能だなって私は思っちゃいますけど、まあ、具体的にいや困るんですよ、あんまりなんか頑張ってくんなくていいじゃなくて、いやこういう具合でこういう風な感じでこうやる気がないんですよねみたいな、どうしたらいいですかって、私もなんかできることはこう一生懸命やってるつもりで具体的なこう指導とかもやってるつもりなんですけど、どうすればいいか分かりませんとか、まあそういう風ななんですかね、ご相談の仕方を一回してみるって、まあ対上司については、対部下、あの新人くんについては、なんだろう、その新人くんが何を求めて何を目指してるかっていうのを把握するところから始めたらいいんじゃないですか。だから私もその後輩と話してて、その後輩がどういうところを目指しているかによってこうどういうことを話そうかなってちょっと考えてる。その他例えばメインキャスターを5年後にやりたい子なのか、コーナー担当をまあ、5年後にやってキャラクターで売れたいのか、全然違うじゃないですか、求められる能力とつけるべき能力が。だからまずこの新人くんが何を目指しててどういう人になりたいかっていうのを一回把握することが大事な気がする。今だと多分こうリスナーのこの不夜城の灯火さんが働いてる自分の、 あの優秀レベルみたいなものがあって、そこのレベルにこう照らし合わせてこの新人くんを見てるから、まあ到底そこには多分31歳だからまあ10年近く働いてるわけですし、まあ新人のうちにそこのレベルにはねなかなか到達しないと思うんですよ。人ってそんなすぐ何もできるようにならないから、だから人が一通りいろいろできるようになるとやっぱ3年は絶対かかるって私は思ってるから、まあ半年じゃ何もできないよなとは基本は思ってます、どんなに頑張っても。まあ、そもそも学ぶ意欲がなかったら、まあ、3年かかっても何も身につかないと思いますけど、だからそもそもこの新人くんが何を求めてるのか、自分と同じようなレベルで仕事をしたいって思ってるのか、はたまたなんかそこそこでほどほどでいい、なんか事務系のこうデータ入力とかの仕事だけをやってワークライフバランスを大事にしてほどほどで働きたいっていう人だったら、まあ、そういう人向けの指導とか教育をしたらいいんだと思うんですよね。自分のレベルにから見てそこにこう達するかどうか、そういうポテンシャルがあるかどうかっていうよりもその人がどうしたいかっていうことの方がいい気がする。じゃないとなんか自分がなんだのストイックであればあるほどストレスがたまるっていうか、なんでみんなこんなに私は頑張ろうと思ってるのに頑張ってくれないんだろうって思っちゃう。でもなんかみんなその仕事したいレベルが様々すぎるから自分と同じ感じで前提で考えちゃうと自分が苦しくなるよねっていう話です。私からのアドバイスはそんな感じで、まあいいんじゃないですか、学歴があっても実力が伸びそうにないってことであればそれ相応の指導の仕方で、まあでも自分が困るのか、だから自分が困ったらさっき言ったみたいに上司に具体的に相談をするっていうことをやったらいいんじゃないでしょうか。はい、すいません、こんな感じです。じゃあもう一つ、ラジオネームスパイシータンタン麺さん、 最近イットを見ていたら道の駅上層がたびたび中継で出てくるのでメロンパン食べたいなとか木村拓哉アナが食べてる芋けんぴ美味しそうだなとか思っていたのですが、まさかシャープ101で道の駅上層の話が出てくるとは思いませんでした。宮地さんもプライベートで行かれたということでしたが、行きたくなる気持ちがよくわかります。その際にバターナッツかぼちゃを買われたということでしたが、まさか日本で持っているというのは知りませんでした。私はアメリカに住んでいるのですが、近所のスーパーではよくバターナッツスクワッシュという名前でバターナッツかぼちゃが売られています。いつも気になっているのですが、結局買わずにアジア系スーパーで日本人に馴染みのあるかぼちゃを買っています。ちなみにパンプキンとスクワッシュはほとんど同じ意味なのですが、パンプキンというとオレンジで使うオレンジ色のオレンジのじゃハロウィンで使うパンプキンというとハロウィンで使うオレンジ色の硬いやつをイメージする人が多いせいか、食べる用のかぼちゃにはスクワッシュという名前がついています。なるほど。日本でよく見るかぼちゃもかぼちゃスクワッシュという名前で売られています。余談ですが、木村拓哉アナの中継は長尺で動き回りながらいろいろなことを説明しているので、ものすごく高度なことをやっているなと思いながら見ています。昔 NHK で18年間中継をしていた入田直子さんを彷彿とさせます。入田さんは土曜日だけでしたが、木村さんは週に数回やっているので本当にすごいですと。ありがとうございます。なんか内容の濃いメールだな、すごくスパイシー担々麺さん結構読ませてもらってるんでね。でアメリカに住んでるってこと最近分かったという。そうなんだ、スクワッシュってかぼちゃのことなんだ。確かにさ、最近ハロウィーンで海外だとちゃんと作るんですよね、かぼちゃのランタンみたいな。あれは食用じゃないんだ、つまり。だから食用だともったいないから、ランタンを作る用のかぼちゃが売られてて、それはパンプキンとして売られてる。でも食べるものはスクワッシュとして売られてる。これ確かに海外ならではの文化かもしれませんね。ハロウィーンね、何もしなかったな。最後にやったのは学生最後の年かな。翌年から会社に入るみたいなタイミングで、その日の午後に友達に誘われて、もう今じゃ絶対行っちゃダメですけど、渋谷に繰り出してなんか仮装してきて会おうよみたいな言われて、何も持ち物がなかったんで、唯一持ってたなんか赤いスカートと白いタートルニットとなんか赤っぽいベレー帽をかぶってジャイコって言ったその当時さ、車のどっかのメーカーの CM で大人になったドラえもんメンバーみたいなあった、ね、そう、あれで前厚さんがやってたんですよ、ジャイコって。であれをイメージしてもう一応ね、自分が持ってる中で最大限の仮装をしに行ったっていう記憶はありますけどね。はい、まあ、それはどうでもよくて、はい、木村さんの中継は毎度この隅田までも言ってますけど、本当にすごいんで、この人が今何を考えながらカメラをどうやって計算しながら動いてるのかっていう目線で中継を一回見てみると、いかにすごいかということがわかります。私もカメラさんとこう連動しながら、カット割りとかも頭に入れながら中継やったことあるんですけども、全然できなくて、多分カメラさんの気持ちいい尺は、まあ、ズームとかの尺も計算した上で、なおかつここでスイッチングしてほしいみたいな、こう結構ピンポイントな気持ちよさなんですけども、それがね本当に体感的に分かんなくて、私は。木村さんはそれがすごく自分の身に染みてるんで、そういったすごさもありますんで、ぜひ次回以降、今ちょい先っていうねコーナーイットでやってるんで、ぜひ注目して見てみてください。そんなわけで今回はネタがないと思った割には頑張って喋った喋りながらいろいろこう芋づる式に、ああそういえばあれもあったみたいなのってありますね。打ち合わせでは出てこないなんかこう引き出しが開く瞬間あるなと感じました。でもさ、なんかこう空間が広すぎて落ち着かんすね全然慣れないし、なんだろう、ああいう録音ブースってあ撮るぞっていう気持ちで入れるんだけど、なんかこういう普通の場所だと、スイッチ入りづらい文句ばっかり、まあ、慣れていけるように頑張ります。 皆様からのメールもお待ちしております。メールテーマフリーです。今まで黙っていたこともよし、あとは感想や質問もよし、疑問もよしというところでお待ちしております。それから、あ、大事なお知らせです。去年この墨玉1周年企画で企画やったんですけど、今年はあの年末にやりたいと思います。ということで、ズバリその企画改めてご紹介しますが、2025年忘れ、今まで黙ってたんですけど宮地さんここ辺でしたよ、ということで、これエコーかけてもらえる前提で喋ってます。これだからスタジオじゃないからエコーもかかんなくて、今ちょっとこう編集点とか意識しながら若干喋って、恥ずかしい気持ちになって、そう、ここ辺ね、去年1年企画でやらせてもらって、リスナーの皆さんから送っていただいた宮地さんここ辺だったよ、ここ辺でしたよっていうところを、ちょっと、まとめて振り返ってご紹介していこうというコーナーでございます。どうしよう、去年1年分やったから、じゃあ今年はこの12月27日までの1年分、だから去年11月からの1年分ということにしましょうか。なのでシャープ53からそれ以降ということで、皆さんが思ったここ変でしたよっていう、あとなんかここ何だったんですかみたいな、いいやりみたいなものも含めて送っていただきたいなと思います。なので送ってくださるときはシャープ何の何分何秒あたりでこんなことがあったという感じで送ってください。実際に収録の時にこうそこを振り返って聞きつつ、トークをしていきたいなと思っております。ぜひ皆さんからのメールがないと悲しいことになっちゃうので、たくさん送っていただけたら嬉しいです。あ、締め切り書いてあった。締め切りは12月14日日曜日の24時です。12月14日日曜日の24時です。よろしくお願いします。もう早速送っていただいても構いませんので、皆さんからのここ辺お待ちしております。で、去年は私のサイン入りフォトブックをプレゼントしたんですけど、今年採用された方に何を渡すかは考え中です。何か要望があれば合わせてお願いします。アイディアなし。変なものだけはやめてください。パンツとか靴下とかあと食べ物もダメです。私も考えてみますので、皆さんもしリクエストあれば教えてください。ということで、メールの送り先は番組の概要欄 URL ありますので、そちらにアクセスしていただくか、私のインスタグラムのハイライト欄ご覧いただくとリンクがありますので、そちらからよろしくお願いします。あとはハッシュタグすみだまで感想もお待ちしております。よろしくお願いいたします。そんなわけで次回またお会いしましょう。寒くなってきたので体に気をつけて過ごしてください。また来週、宮地でした。宮地まなみのすみません今まで黙ってたんですけど。